はい、それでは永遠なる神の創造理想としての結婚と題しまして、白川先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、おはようございます。じゃあ足は楽にね、してください。はい、6月ね、半ばも過ぎましてね、本当に梅雨も本格化しておりますけど、昨日はね、一昨日もそうでしたけど、梅雨の晴れ間というかね、青空を見ることができましたが、また今週前半はね、天気がちょっと続くんじゃないかというふうにね、言われてますけど、まあ梅雨に入ってね、本当に今お祈りもありましたけど、ところどころで紫陽花をね、見かけるようになりましたし、やっぱり雨に濡れてる光景をね、本当に美しいなと感じるのも、この梅雨ならではの季節の一つのね、日本人が持つ風情ではないかなと思いますね。やっぱり緑がね、雨に濡れて潤っているものをね、あるいは大地が潤っているものを見てね、風情を感じるというのもまたね、素晴らしいんじゃないかなと思います。そういうね、美しい日本の景色というものをね、本当に毎年季節を巡るごとに感じながらね、こうして日本に住んでいることの喜びをね、かみしめますけど、まあ皆さんもね、一番先週はね、危惧されていたね、いわゆる LGBT 法案がね、ほぼ通過するだろうと皆さんに言っておりましたのでね、これはもうほぼ決定的だったんだけど、結果的にはね、金曜日の日にね、参議院で可決されましたので、まあこれは一つの法案としてね、もう成立したわけですね。ただ解散のね、時期というものが実はこの16日、不信任案を通してね、少しささやかれておりましたけど、まあ岸田首相はね、解散は見送りということで、まあ、これはできないと思いますよね。今解散すると、自民党は相当議席を減らすだろうということでね、まあ、これはこれで自民党内の、選挙関連のね、調査、これは一般のマスメディアよりも詳しいですね。まあ、それで相当内部調査してるはずなんですね。すると選挙区でのね、体制があまり良くないということはもう明らかになってるでしょうから、まあ、解散時期としてはね、あまりふさわしくないということの判断は、まあ、妥当だろうと思いますよ。ただこれからね、果たしてこの先がね、解散がいいのかどうかっていうのはね、まあ、国民の意識にかかってるなと思います。今がね、法案が通ったので最も批判が強いと思って、まあ1ヶ月2ヶ月すればやがてこのね、熱も冷めるだろうって思うのか、それともこの法案が通ったことでね、まあ、全国でいろんなことが起き始めるのか、ますますね、いやひどい法律が通ったものだっていうふうに、まあ、国民が感じるようになるのかね、まあ、大きな分岐点じゃないかなというふうにね、思いますね。まあ、しかしこれは分かりませんよね、分かりませんけど、早速もう読売新聞はね、浴場、それから公衆トイレね、それから学校の教育現場での混乱というものも書いてますね。はい、でこれはまあ実際に混乱が起きているというのではなくて、当事者がどのようにしたらいいのかがわからないという。当事者というのは要するに学校であれば教育関係者ね。で、中には今のすでに都立の学校でですね、いるみたいなんですよ。自分が女性だと言ってる男性がね。で、その人は今ね、職員専用の更衣室を使ってもらってるみたいな。だから女性の更衣室は使わせないんです、まだ。ね。だけどやっぱり男性の更衣室は嫌だっていうので、じゃあ職員が使うところを使ってくださいという指導をしてるんだけどね、この法律ができたらこの指導がダメなんだろうかっていう、こういうことまで言ってるわけです。だからもうね、考えたらおそらくキリがないぐらいあるんじゃない。細かいことを言えばね、まあ、学校の現場もそうだし、まあ、公の施設が主にだから、それはもう図書館だろうが公民館だろうがね、市役所だろうが、まあ、どこであろうがね、公のスペースに関してはもう相当ありますよね。それからつい先日はもう小田急線でもうね、女装した人が男子トイレに入ろうとしててね、で結局駅員さんが何も言わないわけです。 でそれを目撃した方が、すいません今女装してた男性らしき方が女子トイレに入ったんですけどって通報したらね、駅員さんがってなったみたいで、それでその人はねちょっとまあそれで終わらなくて、今後こういうことがあったらどうなるんですかって突っ込んで聞いたみたいなんです。これじゃその駅員さんが、いやもう本人が私は女性ですと言ったら私はどうすることもできないんですよねって答えが返ってきて、でさらにその人は突っ込んで、それって会社の方針ですかって聞いたんですよ。そしたらその駅員さんがつい口を滑らせて、はい上司に言われてます。だからね、まあ、稲田朋美という議員さんがね、そんなことはありませんとか起こりませんって言ってますけどね、起こるんです。もうすでに会社ではこういう教育が始まってるんだよ。徐々に法律ができてもないのにね。それはもう分かりますよ。もうこれできるって分かるよね。自民党がここまで前のめりになったら多数派なんだからもう通りますよ。で通ってから対策しても遅いからね。もうすでに社内では独自に教育が始まってるわ。で岩手県のある役所ではマニュアルもできてる。もし女子トイレなり女子更衣室でこういうトラブルが起きたら何どうするべきか職員に教育してる、そのマニュアルがあるんです。もうそれ見て皆さん驚きですよ。もし女子を名乗った自称したね男性がそういうとこに入って誰かから訴えが起きたら、訴えた人を教育しなさいとマニュアル。だって訴えた人に理解がないんです。その理解を増進させる法案だから、分かってないという理解なの。その訴えた側がです。だから皆さんもうね、女子トイレに入って男性のような風貌をした人が入ってきた時にキャッて言ったら、その人が呼び出されて教育されるの。なんでそんな声上げたんですかって、あなた理解が進んでませんよ。だから皆さん、これから女性はね、男性が女子トイレに入ってきてもね、声を出してはいけないという訓練が始まります。だってそうよ、もしキャーって言ってその人指でも刺したら、その人が私のことを差別したって言われたら訴えられるからね。いやこんなことは絶対起きませんって弁護士が言ってます。稲田朋美さんとかね、いわゆる左派系の弁護士は、よく法律読んでください、そうなってませんって言ってます。それは詭弁です。なってない、法律だけ読んだら、そう、法理論はそうかもしれないけど、そういう運用ができるような理念法になっているということが問題だということを言ってるんですよ。しかも政府はね、このいわゆる性差別が具体的にどういうものであるかというガイドライン、指針を全く示してないんです。こんなずさんな法律ないよ、今まで歴史、憲政史上。ある特定のね、やっぱり被害が起きるかもしれないというものを防止するために法律を作ったらね、その具体案を必ず法律にはつけてるんです。こういう場合、こういう場合っていう。もう今回の LGBT 法は何にもない、これから作りますって言ってる。もうね、信じられないですよ。で、衆議院ではね、この法案に、まあ、賛成できないということで退席した議員さんが7人ね、参議院では3人です。だからもう本当に悲しいですね。まあ、自民党のね、すごいその党議拘束、締め付けがあったから、まあ、次の選挙に響くだろうし、あるいはもう役職やね、要職をほとんどもらえない、冷や飯ぐらいになるでしょうね。それでもと言って欠席した勇気のある議員さんはいます。まあ、その人たちのことはね、本当に大いにね、私たち応援していかなきゃいけないなと思うよ。まあ、衆議院ではね、岡山の選挙区は誰もいません。参議院も誰もいません。小野田君も賛成しました。参議院で反対したのはね、青山重治という議員さんね、男性です。青山重治、それから元 NHK の人だった和田宗政、和田政宗議員、それと三島昭子っていうね、議長してた方です、参議院議長。まあ、おそらく三島さんは次の選挙ないからね、もうおそらくそういう決意でいたんでしょうね。 ただ青山議員と和田議員に関しては次の選挙も当然出ますので、出るだろうと思うので、まあ、自民党の締め付けはあるだろうと、まあ、この人たちはまあそういう信念を持ってね退席した。まあね、ちょっとねこの LGBT 法がこれからどういうふうになっていくかっていうのはね、まあ私ももうこれから先はどうすることもできないなと思ってますけど、まあ、しかしね国民の意識あるいは、ね、世論というものにね期待するほかないなと思ってますね。まあ国会議員のね、まあ、先生方にはいろんな事情があることも分かりますけどね、まあ、しかしねこれね天下の悪法だと思う。私おそらく日本の歴史の中で戦後歴史の中で憲法9条を変えないことよりもひどいことをしました。さて皆さん、憲法9条は変えてないけどね、まあこれ極論するよ、外国が攻めてこなければ別に9条いいんです、ほっといて。そうでしょ、平和が保たれている限りはね、例えば9条みたいな本当にあの私から見たら世界的には非常識な条文だけどね、でも日本が本当に平和であり続ければ、例えば軍隊がなかったとしてもね、専守防衛であったとしても国民の生命と財産守られます。でもね LGBT 法はそうじゃない、もう即ことが起きるんです。ですからそういうことを考えてみると、これからねこの法案が通ったということでね、全国でいろんな問題が起きるだろう。しかし皆さん、問題なのはおそらくこの問題をテレビはほとんど報道しないと。だって報道さん聞いたことある、女性が選挙に入った、男性が選挙に入ったってニュースを聞かないでしょ。おそらく起きるよ、でも報道しないと思う。そうすると一般の人たちはどうやってそういう現実を知るかね、自分が直面する以外ないって言ってもなかなかそれは直面することって頻繁にはないと思います。だからやっぱりね、まあ、ネット上ではおそらくいろんな記事が出回ると思うけど、いわゆる一般の大手メディアは私は報道しないと思います。ただまあ一つだけ希望があるのは読売新聞が動いてくれてることです。まあ、産経は本当に部数が少ないのでね、読んでる人が少ないので、ただ読売新聞が今ね動いてるんです。読売新聞は何を思ったかね、もう大反対のキャンペーンを張ってる。これは簡単な理由なんです。読売新聞のドンがこの法案に大反対だったんです、ね、渡辺恒雄という人ですけど、もうあの人の鶴の一声で全部決まりますから、もうあの人がもうこれね指令出せると思う。だからもしかしたら日本テレビはちょっとね読売新聞で影響があるので、動く可能性なきにしもあるでも分かんない。まあ皆さん今そんな状態です。でまたねこれはね、あの皆さんにおいおいねいろんなことを情報をねあの提供したいなと思ってますけど、ただ今日はねあの LGBT に関して、まあ、今日の礼拝の内容もね結婚という問題についてねお話しようと思ってますけど、まあ、その観点でちょっと LGBT 法案の問題をね、お話したいんですけど、まあ皆さんに今まで言ってきたことは大きな意味で言えば目に見える問題です。外に現れたことでしょ。例えば更衣室の問題、トイレの問題、あるいはその大衆浴場ね、銭湯であるとか温泉であるとかね、そういうところの問題で、基本的には女性が専用で使えるスペース、ね、トイレであれ更衣室であれあるいは浴場であれね、女性専用となっているスペースに男性のね体をした心が女性だという自称女性、性自認が女性だという人がね入ってくるという恐怖、このことを中心に皆さんにお話しましたよね。で実際そういうことがところどころでも起きてますよ、起き始めてますよ。この法律が通ればなおのこと、今言ったようにね、役所の人も駅員さんもいいですか、躊躇するんですよ、訴えられるんじゃないだろうか。でその浴場のね責任者が今問い合わせしてるんですよ、どうやったらいいんでしょう、もう起きてるんだよこういうこと。だからこういう外的なことが問題だっていうのはもちろんあるんだけどね、皆さんこれだけじゃないよ。で今日ねいくつか話したいと思います。まずね今言った公のスペースでの女性の権利、ね、これが果たして守られるんだろうかという問題がまずあります。それからねもう一つ深刻な問題が 理解増進法案なので、先ほど言ったように男性が入ってきて驚いたり、あるいはやめてくださいってつい条件反射で声を上げたりした人が教育されるという法律だからね、何が起きるかといったら、男の風貌をしてても私は女性なんですっていう人が傷つくようなことをしてはいけませんよ、人権侵害になりますよという法律なんで、そういう人がいるんだよということを周知徹底しないといけなくなるんですね。ということは私なりに判断すればちょっと極論かもしれないけど、全ての男性を男性と思ってはいけないということです。だって分からないんだ。そうでしょ、もしかしてという思いをいつも持っておかないといけないんです。どんなにその人が筋肉隆々のボディービルダーのような顔つきをしていて、もしひげを生やしてもやもや、もういかにも男と思ったとしても、聞いてみるまで分からない。ちょっと極論すぎる。でもそういうことだよ。でこれをですね、全国民の理解を深めなきゃいけないって話になったらね、どうなりますか。まず行われるのはね、学校教育です。学校の現場にこの教育が入ります。実際に今教育の現場に入るためのね、教材が徐々に準備されつつあります。教材、どんな教材だと思いますかね。同性愛を普通のことのように描く教材ね、心と体が一致しない人の生き方を認めなきゃいけないというふうに促す教材なんですよ。そしてそういうね、特別事業が組まれるはずです、これから。しかもこの法律が問題なのは、児童から始めると書いてあります。はい、法律上児童というのは小学校1年生です。児童、生徒、学生に対して書いてあります。ということは、小学校1年生からも全ての人たちは、子供たちはこの教育を受けるようになります。もう PTA に頑張ってもらうしかないよね。うん、これね、親が反対したり地域が反対するとやりにくくなるという正し書きはあるんだよ。あの維新の案がね、通ったことでね、その正し書きみたいなものがある。だからここでね、学校に対してやっぱりね、保護者がね、ある意味では責任を持たなきゃいけないしね、もう本当に極端な話、声を上げていかないといけないですよ。そうしないと止まらない。じゃあそこに教材持ってくるだけじゃないよ、それを教えに来る先生がいるんだよね。だって学校の先生できないじゃない、そんな分からないもんねえ。ほんとは特別に先生呼ぶんです。その講師って大体 LGBT 派の人だから、当人はそうかもしれない。実は私、皆さんって言うかもしれない。そうしたら来たら大変でしょ。でも学校いっぱいあるから、でも全てができないよ。そしたら今度は学校の先生の中でそういう教育の研修会が持たれる。講師を全部の学校に派遣できないからとなったら、学校の中でその担当の教員を一人作ってくださいとなるよね。そしたら教育委員会かなんかがね、どっかで研修会する。 LGBT 研修、もうそのための研修をする時の講師がまた LGBT の派から来るよね。でこの講師として呼ばれる人や研修に呼ばれる人、これ誰が呼ぶの？国が呼ぶんだよ、地方自治体が呼ぶんだよ。その呼んだ時の派遣費は全部税金ですよ。だから法律ができると怖いの。法律ができると全部税金が使われるからね。皆さん、企業研修がこれから始まります。どんどん、もう新入社員は来年の4月から LGBT 研修が絶対必須になると思う。だって職場の中にいるんだから、そういう人が。その時はトイレ利用するんだからね、絶対問題になる。するとその時にみんな理解しないといけませんよって企業は言わなきゃいけない。だから企業もまたその LGBT の教育をする研修会しないといけないよね。 また講師呼ぶじゃない。でその講師また企業からお金をもらえる、国からお金はもらえる、企業からもらえる。何が起きると思います？ LGBT を支援してる団体がもうね、どんどんどんどんお金が入ってくるんです。そのお金が稲田朋美に流れると思います。現金で。稲田朋美の狙いはこれですよ。まあ、そのレベルの人ね、あの人。で、噂ですから、あの人どうも心臓にいるみたいに、ね、LGBT 関連団体で頑張ってる。ただの利権ですかっていうね。信じられない人でしょ。まあ、そういう問題が絶対出てきますよ。でもこれらの問題はいわゆる目に見えるね、目に見える問題。じゃあ LGBT 法案でね、お金の問題が出てきました。今公金の問題ね、それから今言った学校教育や企業研修ね、その他諸々の問題が出てきました。これだけだと思いますか？利権とかお金がねすごく絡んでることは間違いないと思います。しかしもっと深い闇がある。でね、一番先の先の深い闇に行くと驚々しい話になるので、もう礼拝ではとてもじゃないけど言えません。ちょっとそれを皆さんはばかるんです、私言うことで。だからもう本当にこれはまた、ね、機会を見て礼拝ではないところで個人的に極秘お話、驚しい世界があります。で今日はね、皆さん一つだけ言います。この恐ろしい世界を、いいですか、すでにね、アメリカは経験しつつあるんです。おそらく日本もこの世界にだんだん足を踏み入れるかもしれないけどね。もうアメリカはそういう世界がね、ある意味では目に見える形で現れてきてるんです。だから今アメリカは大変なことになってるんです。でもそのことは日本ではほとんど報道しません。で皆さんね、これが本当私たちにとっての希望だと思うのはね、来年アメリカの大統領選挙です。でこれはね、2020年もね、皆さん大統領選挙のために私たちはいろんなことを思いね、祈ってきました。結果的にはトランプ大統領がね敗れて、今のバイデン政権誕生しましたけどね、2024年もう一度この大統領選挙に向けて私たちはね本当に準備しないといけないと思います。もちろんアメリカの選挙だから何も具体的にはできないんだけど、やっぱり祈りを持ってね、この2024年の大統領選挙、これでもし敗れたらもう4年間っていうのはね、あまりにも長すぎると。で考え方によっては2020年にね、バイデン政権が誕生したけど、この4年間をもってね、まあこれも言い方もね、すごくあの一方的な見方かもしれないけど、もし神様がねこの選挙を通して私たちに何か見せようと思うとすればね、こんなにひどくなるんだということを見せてくれたと思います。こんなになるんだよっていうことを我々にね気づかせるための4年間だと思うのね。でもそれでも気づいてない人が大勢いるかもしれないけど、でもねこの4年間はやっぱそのための4年間だと思います。じゃあ一体何が起きたんですかって、一つはウクライナの問題ですよ、ね、これを通してもね、まあ今日は話さないけど、いろんなこと知らないといけない私たち。そしてね、もう一つがこの LGBT の、この4年間でどんな風になったかって。でそれを私はね、神様がもし私たちに見せてくれてるんだとしたらね、見た私たちはそれを本当に教訓としてね、心に刻んで新しい4年間まさに2024年から新しい時代を開かなきゃいけないんだというね、もしそれを糧にすることができるんだったら、この4年間もね、まあいろんな意味でのマイナスはあるけど無駄ではなかったかもしれないと言えるんですよ。この4年間を本当の意味での反面教師にできたら、私たちは救われるかもしれません。 でもそのことが分からないでまたさらに4年間を続けるとすればね、私たちの行く末はね本当に暗いです。それでも生き残らなきゃいけないんだけれどね、でもそれぐらいこの2024年の選挙はもしかしたら大切な選挙になるかもしれません。で皆さんに言います、この2024年ね、当然この選挙重要だという意味は共和党が勝たなければいけないという結論は皆さん分かると思うんです。トランプ前大統領が共和党の候補者になるのか、それとも別の候補者がね共和党の候補者になるのか、これは分かりません。今はもちろんトランプ前大統領が圧倒的人気です。しかしこれはいろんな形で潰したい勢力もあるからね、まあ、今不当に起訴をどんどん続けてますね。これは本当に政治色が濃いもんだから、もう不思議ですよね。37件起訴されてる、37件の事案について起訴された。でトランプ大統領はそれは全くもう不当だと言ってね、もちろん否定してるんだけどね、あの起訴されても別に拘束はされないのでね、トランプ大統領はそのまま遊説してるわけじゃないです。皆さん遊説先で何を言ってるかっていうとね、私は37件において起訴された、しかし皆さん私が起訴されたことで良かったことがある、私の人気が高まったことだあの人すごいよね、日本の政治家でこういうこと言えるだろうか、ね、でも本当に今ね支持率がうなぎ登りだと思ってます。でますますトランプ大統領をねまた大統領に返り咲きさせようという共和党支持者が、ね、8割になっちゃったの。いや共和党支持者の中にもいるんですよ、やっぱトランプ大統領あの振る舞い、あの言動、あのやり方ちょっとどうかなってね、考え方はいいんだけどやっぱり人としてどうなの、大統領としてどうなのって思う人やっぱり大勢いたんだけど、もうこのね今のアメリカの現状の中でね保守派がどんどんどんどんトランプ大統領を支持する、まあ、しかし一方であのフロリダ州にねデサントスというねデサンティスというね州知事がいます。この人もあの人気がありますよ。ただトランプ大統領とダブルスコア以上の差をつけられているので、考え方はトランプ大統領とほぼ同じです。ただ非常にこの人は40代半ばでねあのおとなしい性格だし、まああの乱暴な口はしませんので、ね、しかししっかりと信念を持っています。ただ悲しいかな、みんなの前に立った時に盛り上がらないそうですよね。うん、デサンティスが立ってもちょっとこう会場が盛り上がらないです。ところがトランプ大統領来るともう異様に盛り上がるんですこれで集客力がもう全然違うみたいな。だからやっぱりねあのトランプ大統領のカリスマ性というかな、それはねちょっと他の候補はねなかなか追い越すことできないよね。もう群を抜いてるんですね。だからそう見るとそのトランプ候補がね正式に共和党候補になる可能性今の段階では高いんだけどね、高いんだけど、ただまあ私はねあえてトランプ大統領が勝つかどうかということは抜きにしてね、共和党であればいいと思います。じゃあ皆さんなぜそれを言うかというと、共和党はこの次の2024年の大統領選挙、いいですか、2024年の大統領選挙、当然これ下院議員選挙もありますよ、該当する上院議員選挙もありますよ、いくつかの州の州知事選挙もありますよ、いろんな選挙が同時に行われます。その時の共和党の議員知事、まあ、大統領候補も含めて共和党系の人たちが挙げる政策の中心に何があると思います。これ明確に今回はっきりさせるの、共和党は反 LGBT を入れるね。ということは皆さん2024年の選挙はもちろんいろんな争点はあるんだけど、その中の大きな争点の一つに反 LGBT を掲げると共和党は言ってるんです。もうこれ以上進めたらアメリカが壊れてしまう。でもちろんその急先鋒がトランプ、ね、元大統領でありデサンティス、ね、フロリダ州知事なんです。 で先日もちょっと皆さんにお話したと思いますけど、アメリカはそれほどね危機だという認識が深まっていて、いい今年に入って41の州で反 LGBT 法案が提出されている。50州のうち41の州、その数合わせて500です。法案の数が500以上で、すでに75の法案については署名がなされた。ですからね、アメリカ50州の中で41州で反 LGBT に関する法案の提出がされていて、その数が500以上なんです。で、すでにね75本が通ってる。だからますますこの反 LGBT の動きっていうのはアメリカではね強まっていくと思います。で、今アメリカで何が起きてるかといったら、この LGBT を応援してきた人々がどんどん反 LGBT が増えてきてるので、どこに行ったら自分たちの人権が守られるのかということを考え始めました。逃げ場所ね。で、その代表的なところがカリフォルニアなんです。カリフォルニア、ね、でもおそらくね、これからカリフォルニアはね LGBT の人がどんどん移入してくるかもしれない。それと皆さん、これ半分冗談に聞こえるかもしれないけど、その次なんですよ。もっと住みやすいところがあるよってアメリカの中で宣伝が始まった。それが日本だと。で、皆さん、マスコミも嘘をついてます。国会議員の奥も嘘をついてます。でも今回有村春子さんという参議院議員がはっきりと国会答弁でこのことを答えさせました。こう言いましたね。今回作ろうとしている LGBT 法案のように、 LGBT だけに特化した差別や人権に関してね制約をする、そういう法律を持っている国が G7 の中にありますかと聞いたんです。いいですか。メディアはどう言ってるの。 G7 の中で日本だけそういう法律がないと言い続けてきたの。 LGBT とか同性愛者に対してね保護する、あるいは権利を守る法律がないと言い続けてきた。有村春子は逆のこと聞いた。このような法律が他のG7 の他の国の中にありますかと聞きました。外務省、外務省の答弁はありません。これは皆さんねご存じないかもしれないけど、産経新聞はもう2週間ぐらい前に表を出してますよ、ね、ないんですよ皆さん。日本だけよ。今日本が一番 LGBT 法案においては進んでるんです。遅れてる、とんでもないです。そして LGBT 天国になりました。スパイ天国の次に LGBT 天国になりました。だからアメリカではね反 LGBT がどんどん力を増してるから、 LGBT のその逃げ場を今探してます。今言ったのキューバしのぎはカリフォルニアなんだけど、もしこれね来年の大統領選挙で共和党系が勝ったらね、アメリカの LGBT はみんな日本へ来るよ。で、日本の団体はその受け入れの準備してます。アメリカ人がやってくる、おそらく職業斡旋やらね、いろんなことすると思う。どう思います。それからね、この LGBT に潜む、先ほど言ったもう深い闇があるね。この深い闇はね、南米とつながってるんだよ。南米とね。で、この南米とつながってるので、これをトランプさんはよく知ってるから、壁を作った。もうね、単純じゃないんだよ、壁作るって。もうね、皆さん本当にトランプ大統領にやってることをね、表面で見てる。なんで壁なんか作るんだってね、国境沿いに。トランプさんって人ね、はっきり言ってね、あんまりにもね、過小評価しすぎだ、ね、彼はもうすごいものが見えてる人だから。もっと日本のね、やっぱり政治家もそうだしね、まあ、安倍さんはそれが分かってた部分があるかもしれないけどね、 だけどね、やっぱり特に日本の評論家、外交評論家なんかはね、トランプさんのことをすごくこう非難しますけどね、何も分かってないと思うね。まあ、私、産経新聞に書いてる、ね、外交評論家でね、三宅邦彦って人いるの知ってますか？三宅邦彦って。テレビによく出てくる人です。あの人、保守派の論客だって言われるんだけどね、私もあの人、トランプ政権が始まってからあの人の言説聞いたらね、全く支持できない、ね。まあ、はっきり言う、彼、何も分かってない。で、どうして分からないと思う、これが。外交、一流外交官でもね、どうしてトランプ大統領のことが分からないか。もうその理由ははっきりしてる。彼、優秀だよ。東大出てね、外交官になってね、そしてその外国在外のね、大使館でも勤務してね、それなりに優秀な人です。でもなんでトランプ大統領のことが分からないんでしょう。そう、キリスト教が分からない。とにかくね、指導者の中に宗教が分からない、解けない問題が山ほどあるんですよ。だから皆さんね、特に聖書、聖書が分からないとね、解けない問題が本当にあるんですよ。で、日本人がね、残念なのはね、聖書に親しみがないことです。でも戦前の政治家どうだった？皆さん、戦前の外交どうでした？樋口喜一郎中将もそうだけど、どうでしたか？世界に冠たる外交したでしょ。なぜできたの？それ聖書じゃないよ。古事記をしてたからですよ。もう皆さん、古事記と日本書紀と万葉集を知らなかったらね、ダメ、外交はできない。まあ、これはまた皆さんに話したいと思うけどね、古事記の中にね、書かれてる世界観をね、本当に理解してごらん。もう聖書はもちろんのことね、世界の外交においてどれほど達観できるかです。その贈り物なんですよね、神様から、日本人に対する。そのことで日本人の感性がね、やっぱりね、国家を超えたね、大きなビジョンを持つことができるし、アジアの中で唯一この国がなぜ先進国の仲間にしてるのか、アジアの中で唯一日本が、もちろんタイもそうだけど、侵略受けなかったんでしょう。この皆さん、国書の旅しますけど、どうして元に勝ったんですか？元寇で。ウィーンのすぐそばまで占領されたのよ。西洋社会はね、太刀打ちできなかったんですよ、モンゴルに。北条時宗だけがモンゴルに太刀打ちできたのよ。北条時宗という人は日本人にも知らないかもしれないけど、世界では英雄なんですよ。あの世界最大の帝国に唯一勝った日本の為政者が時宗なの。しかも彼は18歳の時に退治してるわけでしょ。皆さん、北条時宗ってもう本当に世界の歴史を学んだ人から見たら大英雄ですよ。なぜじゃあ時宗がそういうね、戦いができました。まあ、これまた皆さんにね、旅をする前にゆっくり話したいと思います。そこには深い精神性があるんだ。時宗の精神性を誰が作ったと思う？誰が養ったと思う？もうそういうのいろいろ考えてみるとね、本当にね、ある種の宗教性とかね、あるいは民族の歴史というものについてもね、特に原点に返った歴史のね、深い洞察というものがないと、この国際情勢を見抜くことができないと私は思います。で、トランプさんはそれがあるんだね。で、今回トランプ大統領はね、はっきり言ってこの反 LGBT についてね、演説してますけど、もうはっきり明確です。彼はこう言ったんです。簡単な話だ。神は男と女しか作らなかった。聖書に書いてあるじゃないか。神は男と女を創造した。単純なメッセージでしょ。でもこれを言うことが本当の意味での、私はね、国民の魂を揺り動かすね、メッセージだと。いや、いろんな人がいて、いろんな価値観があって、いろんな生き方があって、自分らしく 住みよい社会を作りましょう、多様性でって言ってる限りは、日本という国はどんどんどんどんね、埋もれていくと思う。そうじゃない、はっきりと言わない。ですが、おそらくこの2024年の選挙に向けて共和党はね、この反 LGBT を大きなね施策の一つに位置づけて戦いを始めると思うんですけど、もし皆さんこれで共和党が勝ったらどうなると思う？え、日本 LGBT 法があるの？それはね、もしよ、皆さん、トランプ大統領だったら、日本は逆よ、人権を侵害する国家になるよ、女性の権利を侵害する国家になるよ。それを考えてるね、政治家がどれだけいるのか知らない。まあ、そういうこともね、皆さんちょっとね、頭の中に置いてね、この LGBT 法の行方についてはね、また考えていきたいと思います。もう言いたいこといっぱいあるんだけどね、とにかくね、大変ですよ。ただ皆さんの周りでことが起きないことを祈りますけどね、起きますけど、起きたら困るけどね。でも本当にこれからね、何が起きるかなと思う。で、私誰も言わないんだけど、一つ言いたいことがあるのね、最後に。体が男性で心が女性っていうトランスジェンダーの人はどうして女風呂に入りたいの？これ聞きたいんだよね。その心理は何なんですか？あとお風呂は一緒でしょ、湯船は。どうせあえて女性の風呂に入りたいわけね。どうしてあえて女性の更衣室で着替えしたいわけ？どうして体は男なのに女性トイレに入りたいわけ？その何の気持ちでそう入りたいわけ？まあ、皆さんに聞いても分からないよ。でもそれ疑問に思わない？ねえ、なんで女性のとこ入りたいのって思わない？でもしこれが、いやいや、これが性自認で苦しんでいるね、まあ、性同一性で苦しんでいる人の一つの気持ちなんだ。体はそうなんだけど、心が女性だから、やっぱり女性がいるところにいたいし、女性が利用するところに行きたいし、女性が入っているところが安心するんだっていうね。それがもし心の一つの世界としてね、うん、この性自認の問題としてあるんだって言うんだったら、逆に私聞きたい、逆はないのっていう。どうして女性の体の人で、私は心が男っていう人は男風呂に入りたいって言わないの？意味わかるでしょ？気持ちは一緒なんでしょ？体が逆なんだから。で、なんで心が女の人だけが女風呂に入りたがるの？心が男の人は男風呂に入りたいって訴えないといけないでしょ？でもそんな話聞いたことある？心が男の人は男トイレ入りたいんじゃない？じゃあ聞きたいよ。体は女で心は男の人はどっちのトイレで入ってるんですかって聞きたい。で、もしその人が、私女性トイレに入ってますって言うんだったら、言いたいよ。男子トイレ入ってください、この法律でって言わないで。え？そうでしょ。女性は男子トイレに入らない。女性って意味は体が女性で男の心よ。体が女性の人はなんで男の風呂に入らないの？いや、それは言うでしょうね。いや、もしそんなことしたら男性に襲われるからって。あ、言うんでしょう、それ。力もないしね、女性の方が。でも男の場合はね、女の声さ入ったり自分の方が力があるからね、女性に何かされることはないから安心して入れるっていうのかもしれないよね。そんな理屈ある？だからもう考えたら本当に頭クラクラするけどね、もう大丈夫かと思うんだけど皆さん、 この法案が通ったんです。まあ施工がいつになるのか知らないんですけど、施工にするまでにはちょっと時間かかるよね、周知期間がある。でもこれ施工されて本当にこの法律で、まあ、何が起きるか私もね想像つかないことが世の中あるから、そんなことまで起きるのって、おそらくもう私たちの範疇を超えた事件が起きるかもしれません。でもそうなったら、まあ自民党選挙どころじゃなくなるかもしれない。でもこの法案は本当に日本の価値観とかね、日本の国柄を大きく変える、もしかしたらいい意味でのきっかけになる可能性もある。それを私は期待してますけどね。ここまで来たらね、はい、それじゃあまあそういうことで皆さんこのことについてはまあ注視しながらいきたいなと思います。じゃ あの聖書の内容入りましょう。今日はね、2章の24節と25節をねお話ししますけど、基本的には24節をね今日お話しします。でもう1回ねこの箇所を取り上げて、結婚についてはね2回に分けてお話しようと思います。であくまでも皆さんにいつも言いますけど、ここに出てくる結婚観というのは神様の理想の結婚観です。ここにも今日書きましたけどね、神の創造理想なんです。神様が願われた創造理想の中にある結婚とはどんなものなのか、それがこの創世記の2章に描かれているものだということをまずしっかり覚えておいてくださいね。でなぜこれを言うかといったら、神様が理想とする結婚を私たちはどうやって知ることができますかと考えたときに、知る術がないんです、聖書の他に。皆さんこの創世記の2章だけが本来神が願われた結婚を私たちに教えてくれる箇所なんですよ。この意味が皆さんにどれだけ分かっていただけるかが大事なんだけどね。どうしてトランプ大統領が神は男と女を作りたもうたというこの箇所にこだわるのかというと、天地創造においてね、私たちが創造された存在、つまり被造物である限り必ず私たちをお作りになった存在があるんだ。それを神と呼ぶとするならばね、その神は人間をどのように作ったのか、そのことを知ろうと思った時に、それを知りうるものが聖書の他にないんだ。だからトランプ大統領のこの 内心を私なりに読み解けばね、この世の全ての文献を読んだところで神の創造理想がどこに書いてあるんだと言いたい。どこの学者が、どこの教授が、どこの文明人が、どこの歴史家が、いや古代の誰が神の理想について書いたんだ。それはみんな自分の頭の中から出てきたもんじゃない。本当に神様からね、天地創造の始まりにおいてどのようにして天地万物が作られ、どのようにして人が作られ、どのようにして私たちが生み増えていくようになったのか、その原初の神の理想を教えてくれるものが世界のどこにあるんだ。そうやって探したときに、それを啓示として書き記した書が聖書の他にないではないか。だから私は聖書から学ぶのである。皆さん、聖書がどういう書であるかということの原点を知らないといけない。図書館にね、何万冊本があったってね、聖書に書かれてある言葉だけが神の言葉だということをどれだけわかるかね。私も大学に行った時にね、図書館にほとんどこもりきりで勉強してましたよね。まあ大学の図書館というのは本当に蔵書がいっぱいあってね、私が行った時は中央大学の大学の図書館は日本で3番目だったんです、蔵書の数がね。で特に法律関係の蔵書に関してはもうおそらく日本一だと思うよね。もう次から次出てくるよ、申請すれば地下からベルトコンベヤーでグッグッグッグッグッグッってくる。でも立派な自習室があってね、もう司法試験目指してる人がね、もうその朝早く行ったらもう自習室と取り合いですよ。もう一日いるんだからそこで、すごいよね。 テーブルの上に電気ポットを置いてるからね。そこでお茶飲んだりコーヒー飲んだりするんだけど、離れない席を。これで法律の保障を山積みしてね、カカカカカやってますよ。まあ、あれはあれですごいなと思ったけどね。だけどね、まあそれは置いといてね。じゃあその彼らがね、多くの書を読んでますけど、それは誰が書いた本ですか。本当に皆さんね、私たちはこの聖書に出会えたことがどれほどのね、恵みであるか。わずかな言葉かもしれないよ。でもね、神の言葉なんですよ。神の理想が書いてあるんです。その一言一句をね、私たちが本当に心に刻むときに、この世界では得られることのできない神の世界に触れられます。この世界では見ることのできない神の理想を垣間見ることができます。これが恵みなんですよ。じゃあ皆さん、神様が願った結婚ってどんな結婚なんでしょうか。そして皆さん考えなきゃいけません。神様が願った理想とされた結婚よりも素晴らしい結婚が人間の世界にあるんだったら、どうぞそちらへ行ってください。でももし神様が願われた結婚が何よりも素晴らしいんだったら、私たちはその結婚をどこまでも理想としながらね、憧れる心を失ってはいけない。はい、皆さん今日の箇所から何が分かるんでしょう。じゃあ皆さんレジュメね、今日も言葉を一つ一つ説明してます。皆さん言葉の中に深い意味があることを今日も知ってほしいのでね、細かいですけどそれぞれ書いてますので。じゃあまず最初に24節、こういうわけでと書いてあるんですね。皆さんこのこういうわけでと訳されている言葉ってすごく意味が深いんです。こういうわけでってどういうわけ。それまでの神様の創造理想、今まで2章を語り続けてきました。最後にアダムとエバが出会って、我が骨の骨我が肉の肉と言って出会いましたね。そうした物語を全部受けて、こういうわけでと言ってます。神様のね、天地創造の始め、初めに神は天地を創造されたというところから始まって、最後にアダムのあばら骨から、一人でいるのは良くないからといって女を作り、その女を連れて行った時にアダムが、うわーこれ時と言ってね、これこそ我が骨の骨我が肉の肉、男から取ったのだから女と名付けようと言った、それまでを全部受けて、こういうわけでと言ってる。え、こういうわけでどうするの。じゃあ皆さんレジュメ見てください。はい、こういうわけでというところのね、箇所の説明書いてあるでしょ。はい、そこ読みましょうか。はい、人の結婚が神の創造理想に基づくことを強調する表現。結婚は人間にとって本質的な関係であるだけでなく、神にとって最も重要なものであることが示されている。つまり結婚は神との関係において、また神の創造の秩序においてのみ正しく理解できる人間の本質的関係なのである。こういうわけでというこの言葉には神の天地創造の物語が全部入ってるんだよ。1日目からの創造の話が全部入ってるんだよ。神の創造の秩序がそこに描かれてるね。その全てを含んでこういうわけでと言ってる。これらのことを全てひっくるめて、神様はいよいよ最後の話をしてるんです。だから皆さん、3章からね、3章から物語は何になるの。蛇が出てきてエヴァを誘惑するという物語ね。皆さんいつも言ってますけど、3章は堕落の物語になるから、神様の創造の理想は2章で終わるんです。 で今日皆さんにご紹介しているこの24、25節が天地創造の神様の理想の締めくくりの言葉なんです。その締めくくりをこういうわけでという言葉で締めくくろうとしてるんで、こういうわけでというこの言葉に続く内容が神様の理想の絶頂なんです。それは何でしょう。こういうわけでどうしたの。男は父母を離れて女と結ばれ二人は一体となるたんですよ。これが神様の創造理想の頂点です。はい、今まで天地創造してきましたね。それほどの神様の創造理想というものがねここに込められているんですけれど、どれほどの、ね、世界を皆さん神様創造されましたか。どれほどの年月を使ってね天地創造の御業を行われましたか。それで最後に似姿に人間をお作りになりましたね。その人間を作った人間とは男と女を作った。それら全てを受けた結論がねこういうわけで、男はどうするの。男は父母を離れて女と結ばれ二人は一体となる。だこれすなわち結婚のことを言っていますが、ここで皆さん知ってほしいことはね、神様の究極の願いは男が、はい、父母を離れて女と結ばれ二人が一体となる。ね、そういうことになります。で、ことは難しいかもしれないけど、レジュメに書いたようにまさに結婚は神の創造理想に基づくものだということを何よりも強調するためにこういうわけでという書き出しをしている。さらにそこからやってくる物語話は最も大切な人間の本質的な関係を描こうとするものであると同時に神が最も願ったことを描こうとしてるんです。だから人にとっても最も大切なことだあると同時に神にとっても天地創造以外最も大切なことがこれから語られるという時にこういうわけでと語ったんだね。だからこの後に出てきた24節の言葉、この言葉がね神の創造理想の究極なんですよ。頂点なんです。真髄なんです。そして人間にとっての最も本質的な人生の意味なんです。それは何か。男は父母を離れて女と結ばれ二人が一体となる。これが皆さん人生の、ね、究極の至上目的だとすればね、全ての私たちの営みはねこの理想に至るための道のりでなければいけないんですよ。だから例えば学校教育の根本はねこの24節を成就するために全て行わなきゃいけない。先日私びっくりしてね、ある学校教育のことについて意見をしている評論家の人がいてね、もう古文や漢文を学ぶよりはね、ね、株とかね、金融とかね、投資信託の授業をね、した方がいいって言ってるんです。もうね、信じられないよね。だからこういう人はね、愛を完成させるとか、人格を完成させるとかね、人の幸福とは何であるかとかね、もうそういうことは何にも考えてないんです。皆さんここにね込められた意味をねぜひ知ってほしいと思います。で次見て父母を離れてと書いてあるんだよね。はい、でそこのところ読みましょうか。父母を離れてというところ、はい、 はい、皆さんでレジュメどうぞ。男女の結婚が人生において何よりも大切な出来事であることが示唆されている。結婚とは父母への依存関係から夫婦の相互依存関係への移行を意味しており、さらに結婚は一人の男と一人の女が独占的な愛の関係を結ぶことであり、ある種の排他性を含むものであることが前提とされている。皆さん、結婚というのはね、いい？男が女と結び合わされることだと言うんだけど、その前に父母を離れてと書いてある。皆さん、これ意味わかりますか？父母を離れて、この父母が誰かいうことは今日議論しません。でも一般に考えて、父母を離れてってどういうことだと、一般的にね、今日のね、一般的な統計として父母との因縁が強くて結婚した人は離婚する人が多いんです。親離れできてない、親の近くに住もうとする父母、親と一緒じゃないと不安になると思うような人は基本的に夫婦関係において問題が多いんです。これと同居の話は別よ。心の依存関係って言うね。だから親との関係がものすごく深い、親との関係がある種依存関係としてね、自立できていないのに結婚するという問題がいろいろ問題を起こすんです。皆さん、ここに書いてある父母を離れてというのはどういうことかというとね、男が女と結婚するという話になった時には、いい？それまでの親子の関係は捨てて妻と一つになりなさいと。ね、だから結婚とは父母への依存関係から夫婦の相互依存関係への移行を意味しているんだと書いてあるでしょ。さらに言えばね、結婚というのは男と女がね、一人の男と女が愛において独占的に愛し合うことだから、この二人の間には誰も入ることができないんです。もっと言えば、全てのものを締め出すんです、結婚と。だからこれは皆さん、悪く言えば排他性という言葉はあまりいい意味で使われないかもしれないんだけど、結婚というのは、ね、排他的なものなんです。でも皆さん、よく自分の心に問うてみて、愛する人が現れた時に、その愛する人との時間の中に第三者がいることを喜ぶ人いますか？どんな恋愛ドラマを見ても2人でいい、2人がいいっていうのが普通じゃなくて、2人だと不安っていう人結婚する？二人になりたいって言ったら、排他性があるんだよ。だからアダムはね、エヴァに出会って本当にエヴァと結婚する、エヴァと一つになる時には、そのエヴァとの間においては何の第三者も介入させない。いいですか？そこには何も入らないんです。もっと言えば、神様さえも入らないようにするほどに強いものなんです。これが本当の結婚の姿なんです。はい、でその下にね、米印があるでしょ。そこを読んでみましょうか。はい、神と人間とは不死関係にあるが、神がご自分の似姿に創造されたアダムとエヴァが父母を離れて愛によって結ばれることを願われたのは、何よりも男女の愛の関係が神聖であり尊貴なものであったからである。そしてアダムとエヴァは結婚して夫婦となることにより、新たな神との愛の関係を築くことができるようになるのであり、そのようにして新たに結ばれる神と人間との愛の関係こそ、神が何よりも願われた愛の理想なのである。これ皆さんね、ちょっと一度読んでないと意味わかんないかもしれないけど、大事なことを私書いたつもりよ。いいですか皆さん、神様が ご自分の似姿に男と女を作りましたね。アダムとエヴァを作りましたね。で、そのアダムとエヴァが何を願ってアダムとエヴァを作った。やがて2人が愛で結ばれ一つになりね、さらには産めよ増えよという祝福を成就するために創造されましたね。だから神様にとってアダムとエヴァは自分の似姿であるということはもちろんだけど、この2人がつまり男と女として結婚して子供を産み増やしてくれること、それを神様は祝福してあげたんですね。だから神様はご自分がお作りになったアダムとエヴァが誰よりもお互いを必要とし合い、誰よりも愛し合うことを神様は願われました。ここまでわかりますね。で、その誰よりも願われたという時に神様はどう言ってるかといったら、父母を離れて愛し合えと言ったんです。じゃあ神様と人間どんな関係、親と子の関係でしょう。だとすればその関係さえも置いてアダムとエヴァは向き合わなきゃいけないと言ったんです。じゃあそこで皆さんいいですか、アダムとエヴァが神様との関係、親子の関係を、ね、切るとは言いません、親子の関係を置いてまでもね、夫婦の愛を深めるということをしなさいと言った時に、ね、神はどう考えたかというと、夫婦の愛をアダムとエヴァが結んで、その愛を結んだところでもう一度親との関係を結び直すことを願われた。つまりね、アダムは一人でいる時に神様と結んだ父子関係よりもアダムとエヴァが愛し合う、結婚して結婚した二人になった時にもう一度神様との関係を結び直すんですよ。その時結び合わされた関係こそが神が一番願った関係だと。ここわかりますか。これ皆さんもう少し分かりやすく言うと、例えばこの神様が親だと考えたらね、親の心こしらずってよく言うでしょ。なぜかといったらね、子供は自分が親になってないからわからないんです、親の気持ちが。でも子供として親に対する孝行を尽くすという意味ではね、親を愛し親のために何かしたいと言って生きる生き方は親にとってみれば喜びですよね。でも皆さん、子供が結婚してね、夫婦になった時どうなりますか。子供産んだ時にどうなりますか。その時子供たちはね、自分たちが親になることによって親の気持ちを、それまで分からなかったね、親の気持ちを理解するようになります。そうするとね、今までとは違った思いで両親を眺め見つめるでしょう。これが新しい愛の関係になります。神様がアダムに願ったのは、一人で私と向き合っている時のね、親に対する愛の関係も深いけどね、あなたとエヴァが愛し合って夫婦となった時にもう一度私との関係を結び直してほしいと思ったんです。そして神の似姿となった夫婦として神との関係をもう一度結び直していくこと、これが神が本当に願った愛の関係。単独で結ぶんじゃなくて、夫婦として結ぶ関係こそが神が願った愛の関係。つまりもっと言えば、夫婦にならないと言えないことが神様にあるということです。夫婦にならないと分かち合えない思いがあるということです。そのために私はあなたが結婚することを願い、あなたにふさわしい、一人でいるのは良くないと思ったからエヴァを作ったんだ。そのエヴァと結ばれた時に新しい心の世界が開かれていくでしょう。新しい愛のね、世界が開かれていくでしょう。その愛で私ともう一度関係を結びたい、これが神の願い。そしてここに結ぶ関係こそが永遠の関係になることを神は創造理想として持っておられた。皆さん分かります。だから人が一人でいるのは良くないんです。 そのようにして新たに結ばれる神と人間の関係、ね、人間が男が女が一つとなって、そのような一つになった夫婦がもう一度神様と関係を結ぶ新たな愛の関係、これこそが神が何よりも願われた理想の関係だ。だからアダムが結婚することがどれほど神様にとってね喜びだったかと。いいんですよ、父母を離れて結婚したら、離れるということは別に永遠に離れるんじゃない、一旦それを出てエヴァと本当に誰よりも誰も入れない排他的なね、まさに愛でいいんです。もう誰も入れない独占的な愛の関係をアダムとエヴァが結び合わせたらね、そこに見えてくる新しい世界があるんだ。その愛の心情の世界を携えてね、もう一度私との関係を結び直してほしい。そうしたら見えてくるものがもっと豊かに豊かにねあるんだよ。神様はそういうアダムに話したいことがあり、そういうエヴァに語りたいことがあったでしょう。それは二人が愛し合わなければ言えない世界です。それを分かち合うことは神の永遠の理想でした。ナトさん、皆さん考えてほしい。神様はアダムとだけ話はしたかったんじゃありません。エヴァとだけ心が通じたらいい神様じゃないんだ。心が通じ合い愛し合い、もうお互いがお互いに私の助け主です、我が助けですと言って心からの告白をし、我が骨の骨我が肉の肉と言って喜び踊るような夫婦と話がしたいのが神様だから、イエス様がもしご結婚されていたらね、イエス様じゃない、イエス様の夫婦、イエス様と結婚されたこのイエス夫婦と話がしたい。これが神様の願いです。さあ、そこで皆さんね、その下に女と結ばれるとか、あるいは一体となるっていう言葉については皆さんそこに説明書いてあるんですけど、ちょっと今日は時間がないのでそこをちょっとね説明できないんですが、まあ、そこを読んでみてください。大体こんな意味だよっていうことが書いてますのでね、まあ、ここはこれでいいと思うんですね。で、皆さん、この女と結ばれ一体となる、まさに結婚というのは今言った父母を離れて妻であるエヴァを唯一の相手として独占的に愛し合うという行為なんですね。それが結婚なんです。それはまさに一体となる、一つになるということです。一体というのはそこに書いたけど、直訳では一つの肉になる、肉となるという意味が書いてあるからね、あばら骨から生まれたエヴァがね、もう一度アダムと一つの肉になるという表現を使っている。それぐらい一つになってしまうっていうのが結婚の意味なんですよね。はい、そこで皆さん今日最後に結婚における排他性と閉鎖性って一番最後に書いたところをご紹介します。今回と次回でね、結婚の特性についていくつかお話します。大きく3つのことを話しますけど、今日一つだけ結婚の排他性そして閉鎖性っていうことね。あ、結婚というのは時に排他性があって時に閉鎖されたものだと。はい、じゃあそこを読みましょう皆さん。じゃあご一緒にどうぞ。結婚には排他性と閉鎖性がある。一人の人格が他の人格と愛で一体となり、結婚するためには他の存在から離れなければならない。人が誠の愛を見出すためにはまず父母を離れなければならない。人は誠の愛を体験する前にまず孤独を経験しなければならず、一人の人間として父母の愛を受けつつも自分は一人であるという自己の目覚めが必要である。それは人が神の御前に一人で立つことによってのみ実現することができる。これ皆さん言葉難しいかもしれませんがね、一人の人格が他の人格と、つまりここではアダムが、はい、エヴァと愛で一つになる、結婚するためには、アダムは 他の一切のものの依存から解き放たれていなければいけないという。一人としてね、一人の男として、エヴァと全人格をかけて向き合わなければいけないという。だからそこにね、他のものが関わっていてはいけないんです。特にこの場合は親との関係、親との関係を残したままエヴァと向き合うことはダメなんです。親との関係を全部抜きにしてね、ただたった一人の女性をもう全人格で向き合って見つめるということを神は願った。このエヴァという存在こそが我が骨の骨、肉の肉と言えるほどにね、もう誰よりも欠かすことのできない存在である。もう他のものは何もいらない、この方だけが私にとって唯一無二の存在なんだというふうにして向き合わないといけないんです。そのためにはね、逃げ道を作っておいてはいけない。一切の道を塞いでおいて、たった一人の人間としてエヴァと向き合わないといけない。そうなるためには一度自分は孤独にならないといけないという。わかる？この孤独、皆さん孤独って悪いことじゃないよ。孤独というのはね、本当に自分という存在がどんな存在なのかというのを見つめるためには必要なんです。他の何かの関わりがあったら自分が見えなくなるんです。でも本当に何もいない自分自身というものを見つめるときには、ある意味では孤独が必要な。その孤独を経験する、これが結婚の前に問われること。その孤独はね、時にはね、皆さん神と私だけという関係。そこでね、自分が孤独な存在として自分自身というもの、自己というものをまず確立し目覚めることがなければ、ね、結婚に向かっていくことができないんですね。はい、その次見ていきましょう。その続き、そしてとか言うと、はい、そして誠の自己の確立がなされ、自己のうちに他者のために生きようとする愛が目覚めなければならないのである。人が一人でいるのは良くないという愛の衝動が自己のうちに目覚めなければ、ふさわしい助け手に出会うことはできず、神が願われる結婚をすることはできないのである。ちょっとこの辺がね、なかなかこの理解することが難しい部分があるかもしれませんがね、私自身がね、孤独というものを経験する、自分自身とは一体何者なのか、自己とは何なのかということに向き合う、ね、父母を離れてと言ったのはそこにおけるね、依存を脱するということです。でも神の前に立つということはね、依存じゃないんですよ。これは神と私の関係を見て、神と自分との関係を中心にして初めて私は一体どんな存在なのかっていうのを確立するというんだ。ちょっとこの違いを分かってほしいですね。で、自己というものをね、確立するということをしたときにね、自分というものをね、自己というものをね、目覚めさせることができたときに、次なんですけど、一つのね、心の中にある衝動が目覚めてくる。それは自分一人では良くないという思いです。これ皆さんね、何が大事かというと、皆さんの心の中に神様がアダムを創造した後に人が一人でいるのは良くないと言われた、その言葉と同じ心を経験することができないといけない。神様と同じように人が一人でいるのは良くないという思いを私たちの心の内面からその自覚がね、衝動が出てくることを言ってる。神様から一人でいるのは良くないからと言って結婚するんじゃないんです。私の中にもそれと同じ思いが衝動のようにして湧き出てくる体験がいるの。ああ私も一人でいるのは良くないっていうね。皆さん、こういう話はね、なかなか理解することがね、
それぞれ難しい部分もあるかもしれないけど、徐々に徐々に分かるものもあるし、ある時分かることもあるから、そう思って心に留めておいてくださいね。でね、神様と同じように私たちが、ああ一人でいるのは良くないと思う感情を抱くことができたら素晴らしいことだ。その時初めてね、ああ私にはふさわしい自分に合うものが必要なんだ、助け手がいるんだという、この渇望がね、心の中から湧き出てくる時、その渇望はどうなるかといったらね、ふさわしい助け手がいるんだということが、ちょっとこの表現難しいんだけどね、ふさわしい助け手が自分のためにいるんだという考え方よりも、そのふさわしい助け手のために生きたいという衝動になることが本来だ。わかりますか？一人でいたらダメなんです。ふさわしい助け手がいるんです。でもそのふさわしい助け手というのは自分にとってふさわしい助け手ではあるんだけどね、自分のためにだけ生きてくれるふさわしい都合のいい助け手というふうには思わないのが本来の本然の人だという。今の結果は逆だ。自分の不足があったらね、その不足を埋めてくれる人、自分にとって必要な人を探そうとするでしょ。違うんですよ。アダムにとって自分の不足を補ってくれる人なんだけど、それはもちろん。でもね、アダムの思いは自分を補ってくれたらいいでなくて、補ってくれる人のために生きたいという衝動に変わることだ。わかります？これが本当の愛の姿なの。自分は助けられるんだけどね、助けられてよかったが愛じゃなくて、助けられるから助けてくれた人のために私は自分を捧げますっていうのが愛なんです。わかるかな？その時自分はどうなってもいいというような境地に達することが愛なんです。ああ自分には助けられなきゃいけないものがあるから助けてください、助けてもらった、ああよかった、自分の人生豊かになったって終わるのは愛とは言いません。もうそういう人が現れたら、その人のために私の生涯全部捧げますっていうことが愛なんですね。本当に皆さん、こういう世界をね、愛の世界をね、神様はね理想としておられたのはなぜかといったら、神様がそうだから。神様にとってのふさわしい助け手って誰なんでしょうね。それはアダムとエバですよ。アダムとエバが生まれたことで、アダムとエバが誕生したことで、神の理想は完成しましたよね。じゃあ神様は、ああこれで私は満足したと言って喜んだ神様じゃないでしょう。アダムとエバで完成したから、アダムとエバに全部を捧げると言った。自分は亡くなって、その理想の中に自分が溶け込んでしまうことが神の理想なんです。自分のために万物が使え、自分のためにアダムとエバが自分の理想を叶える。ああ私の理想はなった、私の理想は完成した。その自己満足する神様じゃない。その理想を完成させてくれたものに私の全てを捧げ尽くすことが神の理想なんです。ちょっと難しかったですね。でも皆さん難しいけど、これが愛です。でもそういうふうな生き方をされたのがイエス様だと思うよ。イエス様は自分が満たされることを願いましたか？本当の愛をね、どこに私たちは見ることができるんだろう。でも自分というものが中心になっているとね、本当にその愛はね、時として本来のものからかけ離れたところにね、私たちの人生をね迷い込ませてしまいます。私たちが感動する物語はいっぱいあります。もちろんね、この聖書ほど美しい物語は私ないと思うんだけどね、 まあでも今日ね村川さんも来ておられるけど、なぜ私たちがね戦争に命を落とした人の姿に感動するのかな。なぜこの国のためにふるさとのためにといって散っていた人々の心に涙するんでしょうか、ね、それはねこのような愛に通じるものをね見るからですよ。ああ自分のためじゃないんだ、でも自分のためではないけれどそのために捧げる、自分を捧げることが幸福なんだと思った生き方なんです。ここに愛の本質があるの。自分が満たされることを愛の本質じゃなくて、自分に何かを満たすことが愛の本質なの。それを喜ぶことが愛の本質なんです。まあ、LGBT の問題を中心としながらね、日本はまだまだこれから越えなきゃいけない峠がいっぱいあります。アメリカの大統領選挙どうなるか本当に大切です。でも日本人が失っているものがあまりにも多くてね、これを一つ一つ本当に安倍元総理じゃないけど取り戻すということの大切さをね改めて感じます。安倍総理が亡くなってまだ1年も経ってないんですよ。なのにこんな風にね安倍総理のね思いがね風化されている、これどれほど辛いでしょうかね。だから本当に私たちはねこういう機会にね何か思い出さなきゃいけないと思う、日本人として。だからどうか皆さんね本当にそんな思いでねもう一度ね私たちの人生をねどのようにこれから歩んでいくのかね考えていきたいなと思います。本当に一歩一歩歩む、その歩みをねどのような歩みにしていくのか、まあちょっと長くなりましたけどねまたじゃあ25節最後の節はね次の礼拝で取り上げたいと思います。はい、じゃあ賛美歌捧げて終わりましょう。じゃあ今日516番をね賛美しましょう。
この溝嬉しき
はい、それではお祈りして終わります。愛する天のお父様、あなたが親しく、あなたの語られる御言葉が私たちの心を潤し、生まれ変わらせてくださいます。私たちが失った御言葉が、礼拝を捧げる度ごとに私たちの心にまかれ、私たちが見失ってしまったあなたの愛と信情が私たちの心によみがえってくるのを感じるとき、神様、あなたはどんなにこの世を愛し、私たち一人一人を愛おしんでおられるか、心が痛いほどに感じるばかりであります。しかし悲しいことは、そのようなあなたの御言葉がこの地に埋められていること、投げ捨てられていること、そしてあなたの愛が人々の心の中に届かないでいるという現実であります。今世界は闇に包まれ、混沌の中をさまよっているようにも見えます。あなたの光は闇を照らし、私たちの人生を神々しく照らしているのに、そのことに気づかないこの世界であるとするならば、私たちはこの世界からこの光をもう一度照り輝かせるために、歩んでいくことのできる一人一人にならなければならないと改めて思わされます。天のお父様、どうぞこの地をあまねくあなたの真理の光で照らしてくださり、あなたの愛で溶かしてください。人々の心の固くなさを打ち砕いて、どうか全ての人が真理に立ち返ることができますように。聖書を通して掲示された古から今日まで変わることなく受け継がれてきたこの御言葉が私たちの糧です。私たちの命です。私たちの希望です。そしてこの世界に愛の輝きを永遠のものとして残してくださったイエス様の歩みが、生き方が、御言葉が私たちの唯一の望みであり希望です。どうかこういう時だからこそ、もう一度私たちは神様の御言葉に立ち返り、イエス様の愛に立ち返り、人生を見つめ直すことができる恵みの中へと招かれなければなりません。どうぞ天のお父様、時は来ております。あなたの栄光を見せてください。あなたの愛がこの地を覆い、あなたの真理がこの世を照らしますように、切にお願い申し上げます。私たちはそのことを祈り祈り祈り続けながら、神様、あなたが歩まれた御跡をただ一つ一つ下へ求めながら歩んでいくものとなっていきたいと思います。どうか私たちの歩みを支えてくださり、私たちの行く末を照らしてくださり、主と共に歩むことのできる人生を、どうか最後のそのひとときまで歩み尽くすことができますよう導いてください。今日も尊い御言葉を与えられ、神様が願われた理想の世界がどんなに美しくて麗しくて気高くて尊いものであるかということを知ることができました。こんな愛の世界があなたの理想であったということを知らされるとき、ただ私たちの本心は喜び踊り、その世界を憧れます。その思いだけを私たちの喜び希望としながら、どうぞ人生をこれからも主と共に歩むことができますことを切に願っています。私たちが願うことは、ただ主よ共にいてくださいということだけであり、主を語り続けてくださいということであり、どうか私たちと共に歩んでくださいという、ただ一途なる思いだけであります。今日もそのような思いを持ち、あなたの御前に捧げることもできたこの礼拝であったことを再度感謝しながら、一言の祈りをお慕いしてやまない主イエスキリストの御名を通して、天のお父様の御前にお祈りいたします。
アーメン。はい、ありがとうございました。